はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マートです。
はい、つーさんです。
さあ、今日も頑張っていきます。
はい、今日は8月14日日曜日、時刻は16時10分です。
うん、はい、暑いね。
暑いね。
もうこの暑さどうにかしてほしいな。
いやー、夏やで。
ねえ、
私夏好きなんですよ。
はい、
うん、だからね、うん、暑いのも好きなんですけど、
はい、
夏真っ盛りに行ってるとうざって思うよね。
それ季節のいい時に、
うん、
4つの季節のうちどこがいいって言われると、
そうそうそうそう、
夏って言いたくなる。
ゆうゆう。
でしょ、
うん、春は花粉症やし、秋は忙しいし、冬寒いし、言うて夏って言うんやけど。
そうそうそう。うん、けど、いざ夏が来ると、うざっていうかね。
暑いね。
もう夏嫌みたいなね。
そうそう。顔溶けそうなるよね、ほんまに。
もうほんと冬の方がいいよ、みたいなね。
言わはる人もいるけど、でもほんまに夏好きなんですよ。
あのね、
うん、
夏ってね、こう、脱いでいくにしても限界があるじゃないですか。
まあね。
裸までしかなれないでしょ、
うん、
冬って、
うん、
何枚でも着込めるじゃないですか。
じゃあマットさんは冬好きなんですか。
いや、僕は夏ですけどね。
全然言うてることちゃうやん。
いやいや、けども、うん、ただ冬の寒いのはこう着込んでいけば解消できるけども、夏の暑いのは、
うんうん、
脱ぐにも限界があると。
まあ確かにね、うん、
もう脱ぎ切っても、
うんうん、
暑いっていうのが残念かなみたいな。
でもほら、冬は逆に着込めば着込むほど動きがこう動けなくなるじゃないですか。はい、
まあね、
うん、
何かしようと思うとこう着込むの嫌やけど、
そうそう、
この寒さをしのぐだけという形やったら、
じーっとしてるだけやったらありかな。
そう、着込んでいけばいいかな、
うん、
みたいな。
まあね、うん、いや、しかしどっちにしても今日は暑いわ。
うん、
うん、
まあまあ、それでもね、着込んでいってもね、寒い時は寒いでね。
まあそうですね。
動きたくなくなるんだけどね。
そうですね。まあだからね、四季があることを楽しまないといけないのかもしれないんですけども。
はい。
はい。奈良の夏はとっても暑いなということで、今日も一日過ごしてますが。
はい。
そしてですね、マットさん。うん、今日私たちはちょっとあるお家にお邪魔してきましたね。
そうですね。ほんまに邪魔もん扱いされましたね。
私の通算のブログをね、上げてるんですけれども、はい、この写真ご覧になった方、はい、ってびっくりされたかもしれませんが、
はい、
マットさんの隠し子に会いに行ってまいりました。
そうなんです。小さな子供が生まれましてですね。
そうですね。このまま見たらほんまにそうなるで
しょ。なんでやねん、なんでやねん。
いや、あくびちゃんの、
はい。
はい、赤ちゃんに会いに行ってきましたね。
そうですね。
うん、
もう、まだ1ヶ月ちょっとかな。
そうですね、そんなもんですね。ね、
もう小さくてね、なかなか男前だし、
ですよね。そうですね、凛々しい顔してましたね。
ね
でもちょうど私生まれてすぐの時に病院にね、
はい、
行きまして、
うん、
会ってきたんですけど、
はい、
やっぱその時と比べるとちょっとこうしっかりしたというか、
お
少し大きくはなっていたんですけど、
なるほどね、
でもなんてちっちゃいのっていう手とか足とかね、
うんうん、
もうほんまにあんなんで爪切るの大変やろなと思いながら見てましたけど。
まあ確かにね、
うん、
まあそういうことね、小さいのがね、だんだんだんだん歩き出したりとかするとまたかっこで可愛いのよね。
あ、可愛いんや、
うん、
私そこら辺経験がないからね。
まあ可愛いねんけど、逆に寝てた方が良かったなって思う時
も、動き回ってもう目離されへんっていうやつやね。
そうそうそうそう、なっていくからね。まあ歩き出してスタジオの方に遊びに来だしたら、
うん、はい、
僕の友達になるかと思いますんで、ね、
不思議とマットさんって子供に好かれるよね。
そうなんですよ。
なんでやろね、あれ。
なんか知らんけどね、僕別にね、うん、子供やからって言って喋りかけに行ったり気遣って喋らないんですよ。
あ、大人と同じ扱いするんですか？
っていうか、同じようにもう普通に掘ってるんですよね。
うんうんうん。
だから掘ってる中で、向こうが寄ってきたら、なんやねんっていう感じでこう喋るだけやねんけど、
はい、
うん。それがいいのか悪いのか。
はい。
うん、どうなんでしょうね。
でも別になんかこう構ってるわけでもないのに、なんかシャーマットさんの近くには子供がよう集まってくるっていうのがね。
そうなんですよ。
はい、ありますよね。なんかイベントの時とか行ってもね、はい、よういてますよね。
そうなんですよ。
うん、
まあ、演奏しててもね、寄ってくるしね。
あれはね、不思議やね。
アト
ランダムの曲聴いてると、なんか泣いてる子供でも泣き止むみたいな。
そうそうそう。
竹本ピアノもびっくりみたいな感じですけどね。
まあまあ確かにね。
はい。
うん。
まあだからあくびちゃんのお子さんもきっとマットさんに懐くんじゃないかなと、
はい、
ということで、私の方のブログに、マットさんが抱っこしてる写真も出てますので、よかったらご覧になってみてくださいね。
はい、まだね、いつかね、
うん、
一緒に遊んでるキャッチボールでもしてる姿の写真が、
だいぶデカなるでそれ
出るかもしれませんけど、僕ね、小学校2年3年ぐらいですかね、
はい、
になるとまあ大体みんなキャッチボールとかしだすんですけども、容赦ないですからね。
本気、
はい、本気で投げますからね。
ちょっとでも怖いよ それ。
いやいや、もうそれを怖がってでも、うん、投げて受けるぐらいの、うん、
男の子
に育てないとダメなんでね。
そうか、はい、でもあくびちゃんのお子さんなんで、はい、どうかな。あくびちゃん自身がほらこう意外とこう先に新しいことするのを一生懸命こうするタイプじゃないですか、
はいはい、
うん、だからその子供ちゃんもやっぱそういうとこ似てくるかもしれないよね。
ですね、
うん、
で負けず嫌いなところがあるんでね。
あ、それはあるかな、
うん、だから思いっきり投げてあげようと思って、
ね、いやん怖あくびちゃん気をつけて
はい、
でもあくびちゃんも元気でしたね。
そうですね、元気そうにしてたんでね、うん、
はい、
またね、いつか声を出してくれる時が来るかと思います
ね。そうですね、ちょっと今はね子育て頑張っているということなので、
はい、
まあ、リスナーの皆さんもその日を楽しみにしていただけたらなと思います。
はい、
はい、それでですね、うん、話はゴロリと変わるんですけれども、
はい、
マットさん貯金いっぱいある？
貯金ですか、
うん、
もうねあっちこっちにありますね。
あっちこっちに
貸しというかね。
あれそれ貯金ちゃうんちゃ
う？うん、もう本当にね
借の方ちゃう
ん。そうそうそうそう借りたもんもたくさんありますけども、
そうですね、
貸したもんもいっぱいあって、
あ、
まあ通帳の貯金というのはないですね、
うん、あ、そうなんですか、
はい、
私ねちょっとこの前本屋さんで見つけたんですよ、
はい、何を？
貯金ができる体質の人。
あ、それは痩せるとか？
いやいやいやいや、まあまあそんなもあんねんけど、
ほうほう、
なんかこうそれぞれこうこういう人は貯金をしてるみたいなこうアンケートを取って、
うん、
貯金をしてる人はこういうのがいっぱいあるみたいなことを言うのが分かるけど、
分からんな、
うん、あの貯金してる人の6割はこういうタイプやとかね、なんかそういうのがこう出て
た。性格とかタイプとかね。
そうそうそうそう。でそれで上がってたのが、
うん、
まず一つ目が、
はい、
整理整頓ができる人。
ああ、俺できへんわ。
うん、で2つ目が酒タバコをあまりたしなまない人。
あ、酒はあれやけどタバコは吸いますね、
うん、私酒吸うねんな、うん、で3つ目が何だったかな、あんまりこうなんて早寝早起きする人。
あ、なるほど、
うん、
僕は遅寝早起きですね今は
ほとんど寝てないね
寝てないという状況ですね
でもなんかねそういう体質の方が多くて、そういう人ほどお金を貯めている傾向があるっていうのが出てるんですよ。
おー、なるほど、
うん、ちょっとね私見習おうかなと思って。
確かにね、計画的な生活習慣、何でも仕事でもそうですけど、
はい、
計画的に以降なんですか、計画を立ててその通り以降動ける人っていうのは、
うんうん、
素晴らしいと思うんですよ。
あ、確かに貯金もそういうとこありますよね。
ですね。
将来見越して、まあこの1年で100万貯めようとか思ったら月いくらいくらちゃんと貯めようねみたいな感じのちゃんちゃんとできる人ほど貯蓄ができるのかもしれない
ですね。
ね、
実際ね、あの1日1円って考えたらね、
はい、
まあ月で300円程度ですか。
いやいやいや、30円
か。あ、30円か、
うんうん、
ね、そんなわけやったら絶対貯めれるわけじゃないですか。
それぐらいやったらね、
ね、うん、誰でも貯めれると思うんですよ、
はい、
それを生まれてからずっと貯めてたとしたらすごい金額になるはずですよ。
おー、確かにね、
うん、まあ1円って言ったらちょっと遠すぎたとしても、うんうん、10円とか100円やったら絶対できると思うんですよ。
そう、できそうな気がするよね。
ですよね、
うん、
1日100円とか言ってやってれば、
100円やったら30日で3000円、
はい、3000円、
ほんだらまあ10ヶ月3万、
はい、
まあもうちょい行って3万、まあ、4万5万ぐらい
で、
まあそんな大きな金額ではないけれども、
それでまあ30年生きれば、
そうだよね、
すごいですよね、
まあ、まあまあでもそうやってこう貯めるっていうことをやっていかなきゃダメなんだよね。
そうですね、脂肪ばっかり貯めてたらダメなんですよね
誰に向かって言ってるのかな
はい、
いやでもね、そこに本でまたあの一つこういうことやってますっていう実例が出てたんですけど、
はい、
ある男の人が毎朝朝5時に起きて、
はい、
あの必ず一品ヤフーオークションに出品をする。
お、なるほど。
で、はい、それでこういろいろ出品をして1年間経った時点で、うん、だいたい200万ぐらいの売り上げがありましたって
感じですね。お、なるほど、はい、
いいじゃないですか。
いいですね。
できそうでしょ。
まあまあね。
で私これから決めたんです、
はいはい、
1日3品出す。
おそれでそれね、欲張ったらダメですよ。
あかんかな。
あの一品でやってて、うん、それだけですから、
はい、
3品いったからと言って600万の売り上げ上がるかといえばそうではないと思うんです。
上がらへんかな。
ね。で、またその出すものもよく厳選してやらないと、
うん、はい、
自分の身の回りの余ったもんだけを売ってるだけでは無理だと思うんですよ。
ドキドキドキ
ね。
いや、こう身の回りもすっきりするじゃないですか、
はいはい、
あの貯蓄体質の一つ目あったでしょ、整理整頓ができてる、
はいはい、
それにこう目指すためにも自分の身の回りはいらないものをヤフーオークションに出してすっきりさせて、
ね、まずね、身の回りいらないものをすっきりさせたらね、
はい、
自分自身を捨てることですね。
もうだからだから、
はい、
今日でも一緒に行ったことからずーさんちょっと横に太ったって聞いてたけど全然大丈夫じゃないって言われましたよ。
あの前後に太ってますからね。
だからもういいって、
はい、
いやでも本当に貯金はねできることならしたいですよね。
そうですね、
うん、
できるだけお金はあった方がいいに越したことはない。
まあ確かにね。
だからね、 ありすぎるといろんな問題も出るかと思います。
そうだ
で、また、いきなり、宝くじとか何かで、当たるっていう夢もありますけども、
あるある
当たると人生狂うっていうのもあるみたいですからね。
だからほら、分不相応な金額を持ったりとかするとダメなんだよね。
そうですよね。
なんかこう、自分に身の丈のあったぐらいのちょっと贅沢ができると一番いいですよね。
そうそうそうそう。
私、毎日ビール3本飲めて、で、3日に1回ぐらい飲み会に行けたら、もうそれだし幸せ。
それが贅沢やって。
贅沢かな。
言うねや。まあ、せよね、そういうぐらいのことでもいいから、夢を持ってね、
はい、
それに向かって仕事をするっていうのが一番いいわけですよね。
確かに、人生豊かに過ごすっていうのはね、
そうそう、
お金だけじゃないものがありますからね。
だから仕事が充実して、お金が貯まって、毎日飲みに行ければ。
言うことないですね。本当、じゃあそういう生活目指して、
はい、
はい、私もヤフーオークション1日3つで。
3つで。
はい、頑張りたいと思います。
頑張ってください。
さあ、そんな私なんですが、
はい、
まあ、貯蓄の話をしといてなんですけれども、この前またね、ちょっと旅行に行ってきまして、
また
行ってきて、なんかね、ここ数年全然行けなかったんですけど、
先々週やったっけ、九州行った話でしょ、
ね、
はい、
うん、いや、なんかね、ちょっと続いちゃったんですけど、
はい、
たまたまね、ちょっと天の橋立に、
あ、いいとこやね、
行きましたよ。すっごいいい天気あってね、
はい、
綺麗でしたよ。
暑かったですか、やっぱり向こうも。
暑かった。すっごい暑かった。
ちょっとね、北の方に行くんでね、この奈良よりは ね。
でもまあ、海が近いんで、
はい、
海風というかね、爽やかな感じはしてましたし、天の橋立の中をちょっと歩いたりとかね。
おーお
ー、はい、よかったですよ。
あ、いいですね。僕ね、天の橋立のところまでは行ったんですが、
はい、
橋を見ずに帰ったんですよ。
何しに行ったん
ですよ。あれね、どこが天の橋立で、どれが橋かわからないままに、通り過ぎていったんですよね。
そっか。ちょっと上に上がらないとダメだから。
そうなんですよ。
上から見ないとわかんないからね。
わかんないからね。それをわからず、通り過ぎて、
あら、
結局どこやったんって言って帰
ったんですよ、ね。福井の方まで行
っちゃったんだ。そうなんです
よね。残念、残念。そっか。でも私もね、なんか行ったことはあったんですけど、
はい、
相手ちゃんと見たのって本当に初めてというか、
は
い、だったんで、うわ、綺麗なーと思いながら見てましたよね。
ああ、その景色の写真なんかはブログに上がってるんですか？
上がってますよ。
なるほど。
うん。ドッグウェイでめっちゃ怖いなと思いながら登ってる写真とかね。
はいはい。
アップしてますんで、
それは皆さんぜひとも見てほしいですよね。
そうですね、通算の個人ブログの方に載ってますので、また見てみてください。
はい、
はい、さあ、ということで、後半ではね、今日のテーマについてご紹介をしていきたいと思いますが、そろそろここで1曲お届けいたしましょう、はい、アットランダムでハーバーハイウェイ。
長い髪に揺れ
アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
先週はね、うん、サビのところでフェードアウトしたけど、うんうん、今日はちょっと2番がちょっと入りましたね。
あ、うん、別にそういうのを意図して私喋ってたわけじゃないねんけどね。
はいはい、
うん、
まあまあなかなか
よかった？
よかったですね。
いいですね、うん。でもそろそろ新曲聴きたいいう人もいてると思うよ。
でしょうね、うん。あのね、新曲というかね、ちょっとオープニングの曲はできたのはできてるんです。お、
すごいじゃん。
はい。あの、ライブ用のオープニング曲を、うん、先月の、練習の時にやってるんですが、
はい、
これをちょっと完成させてですね、うんうん、まあ、早ければ、夢の森ぐらいで、
柏原の。
はい。演奏できるかなというところなんですけども、
有言実行ですからね。
はい、
うん、
だからね、オープニング曲とラストの曲っていうのは出来上がってんねんけど、はい、CD 化されてないんですよね。
そうですね、
はい、音源化されてないのでね。
ほんまに幻の曲多いから ね、
そうなんですよ。だから僕らの頭の中にある曲はたくさんあるんですけども、はい、皆さんに聞かせれるように、ウェブ上聞かせれるようにはなっていないというところでね。
残念ですね、はい、まあ、そこら辺は聞きたい方はライブに来ていただくという感じですけれども、
ね、
はい、まあ、できればちょっと私も違う曲ぜひこの番組の中でも聞きたいので、
うん、
はい、あの CD 化していただけるように頑張ってくださいね。
わかりました。
はい、はい、さあ、それではですね、うん、今日のテーマトークいく前にまず今日の写真を
写真です、ね、
はい、ご紹介しておきたいと思いますが、はい、今日はテーマがデザインということで、
はい、
はい、マットさん、これ何ですか？
あのね、僕のギターなんですけども、
ギター、
はい、ギターのネックがですね、
ネック首のとこやね、
そうですね、うんうん、あのボトルというかそのネックの部分がですね、
はい、
長年二十何年弾いてるんですけども、うんうん、だんだんすり減ってきてるんです。
ほう、
そのすり減ってきてるのが味というデザインになっている。
はあ、え、別に壊れてるわけじゃない？
壊れてるわけじゃなくて、
潰してるわけでもなく、
色塗ってるわけでもなく、
なく、なんか虫食いみたいな感じやね。
そうそうそう、
うん、
だからね、よく弾くところとかね、
はい、
その指のこっとこう力の入れ加減とかでね、
はいはい、
だんだんだんだんその年月によるデザインというのが出来上がってきてるんですよね。
でもデザインっていうとかっこいいけど、うん、あの私なんかこうパソコンよくするんでマウスよく使うじゃないですか、
はい、
でマウスのこう人差し指のところが真っ黒けっけになってるんですよ。
手赤やそれは手赤や。
もうあとペンでこう真っ赤かな出たりとかね
だからな、
うん、
だからその手赤とすり減ってきたその
味とは違う、
味とは違うからね。
違うんか、残念
マウスがさ
真っ黒けなんですよね。
真っ黒けになるかハゲてきてるいうのは、はい、それはデザインではなくて、
もう色変わってきてて、ね、
あのね、7年使ってきた時のね、
うん、
その汚れ、汚れじゃないよね、
はい、
その黄ばみとか、黄ばみって言ってもね、ギターの黄もね、
うんうん、
だんだんね、真っ白いのがね、ちょっとこう茶色かかってくるんですよね。
それ昔ブランドのバッグとかをね、
はい、
革のバッグを買った時に、
そうそうそう、
革の底のところがだんだんこう使っていくうちに油が染みて、
うん、
色が変わっていくっていうのはよく言ってましたよね。
そうそうそう、だからそういう長年使うことによっての味のあるデザインっていうのもあるんですよね。
ああ、そうなんや、うん、
だから僕は僕の弾き方で言うと今のギターのこうデザインになってるんですけども、
はい、
違う人が弾くとまた違うデザインが出来上がってる
ね。そうやね。じゃあビーズのまっちゃんのデザイン見てみたいね。
そうですか。
どんなんかな。
だからね、本当にそういう風なのも味のあるデザインというかその人によるデザインっていう意味ではね、
オリジナルやね。
オリジナルでね。
一つだけ。
一つだけのデザイン、うん。まあこれも一つのデザインとして。見れたらなということで写真にしてみました。
多分最初見た人はこれは何と思ってはるやろ
う
けどね。
そうそうそう、
今の説明で分かっていただけると嬉しいですね、はい、
そうですね、
はい、はい。さあ、ということで今日のテーマトーク何やったっけ
デザインやないか。
今日のテーマ
どんどん
デザインです。
はい、
もうどないなっとんねん。
しっかりせえよ
お前やね。失礼いたしました、
はい、うん、
ということで今日のテーマはデザイン。早速メッセージご紹介しましょう、
はい、
なでしこさんからいただきました、
はい、
デザインって難しいテーマですね。
確かにね、
センスのある人とない人ってこういうデザインとかに出る気がします。
あのね、まあまあ確かにセンスっていうのもあるかもしれないけども、
うん、
まあ確かにデザインに現れるかもしれないけども、
はい、
これが正解ってないですからね。
あー、うん、それが難しいんちゃう。
まあ、まあ確かにね、
うん、でなでしこさんはね、私はあんまりセンスがない方なので、うん、昔から美術とか苦手でした、
はいはい、
デザインのセンスってどうやったら磨けるんでしょうね。
あれね、本当にね、色彩、色のね、
はい、
あのトーンの出し方、
うんうん、
さらに、まあ、形ですよね、
はい、
形、それのレイアウトの仕方、
うん、
大きい小さいを遠近感を出すとかね、
はい、
もうデザインって数限りないことを考えてますね。
あ、確かにね、うん、なんか私って、まあ、A 型のせいかもしれないですけど、
はい、
左右対称とかね、
はい、
こうなんていうのかな、きっちりした整えられた形が好きなんですよ。
あ、なるほど、はい、
あの右も左も一緒みたいな、
はいはい、
でもそれってこう面白みがないっていうじゃないですか。
確かに、はい、
うん、なんかちょっとこうバランスを変えて大きい小さい変えたりとかって言われるんですけど、うんうん、それができないんですよ。
あ、
だからなでずこさんが言ってるのもわかる。どうやったら磨けるのかなって、は
いはい、きちっとマスの中に全て入れ込むっていうのも一つのデザインなんですけどね。
うん、
確かにそれも見やすいというか分かりやすいという意味ではいいデザインかもわからないですけども、はい、
でもなんか芸術性っていうのかな、はい、その辺がやっぱりない気はするんだよね。
これは難しいね。
難しいね。
最近あのブログとかでもですね、
はい、
文章を見てるとですね、
うん、
強調したいとこだけ大きな文字になって
される方いらっしゃいますね、
はい、あの色が変わってるとか、
うんうんうん、
あれも一つのデザインですよね。
あ、そうやね、うん、まあ、目を引くようにするっていうデザインはね。
そうです、そうです、うん、だから文字を書くだけでもデザインっていうのがあるやろうし、
難しいな。
で、文字のフォントっていうのもいろいろあるわけです。
あるある。
あれもデザインですよね。
私マルゴシック好きやねんけど
はいはい、まあまあ好きなあのフォントの
文字集とか ね、 ね、 あ、 るよね、
ありますよね。だからそういったのをどれを使うか、または文字を作ってみるっていうのも一つのデザインになってくるしね。
そうですね。今私思い出しました、
はい、
私のエクセル好きじゃないですか、
はい、
でエクセルでいろんなファイルをこうよく作るんですね、
うん、
頼まれて作るんですけど、
はい、
やっぱり自分の作ったものってわかるんですよ。色使いとか、うんうん、その形っていうかその線の幅とか、
はい、
どういう風にどこを配置するかとかっていうのがやっぱり似てくるんですよね、
はい、
だから私がなんか昔々に作ったエクセルのファイルを見せられて、
うん、
これって知ってるって言われて、って全然作ったこと覚えてないのに、あ、これ多分私やわっていうのが分かったりとかね、
はいはい、
ああいうのってやっぱこう人の個性って出るんですよね。
ありますね、
うん、
あの駆動点の打ち方も若干違ったりします。
あるある。開業の仕方とかね、
開業の仕方とかね、
うん、
その辺のところもあるやろ。だって絵なんかね、描いたら自分の絵かどうかなんか
分からへん。
僕らからしたら分からんけども、
そうよね、
だって描いた人にしたら
美術をこう鑑定する人はこれはゴッホの絵だとか分かっちゃったりするんやもんね。
ですよね。
すごいよね。
だからその辺のところもあるやろから、
確かに
デザインっていうのはなんか奥が深すぎて、
ね、そうですね、磨けるもんでもないのかもしれないね。
まあね、感覚というのもあるやろし、う
ん、はい、
で感性というのがあって、その人によっていいか悪いかっていうのも変わってくるもんやと思うんですよ。
そうか、うん、じゃあなでしこさん、ぜひ感性を磨いていただいて、
はい、
はい、あのデザインセンスを上げていただけたらと思います、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ続いて私書き込みをしてなんですけれども、
はい、
あの私今も言ったようにあんまりデザインセンスとかないんですね、
はい、
私もなんですが、
うん、
でも会社にね入社してすぐに会った時の研修で、
はい、
仕事をこう自分の仕事をまとめて資料にして提出するっていう研修があったんですよ、うん、でそこで発表するっていうのがあって、はいはい、でその時に褒めていただいたんですね、
うん
うん、あのそれが仕事がいいとかじゃなかったんですよ。
おうおうおう。
この研修の資料のバランスがデザインがいいっていう風にして褒められて、
あー、なるほど。
でもそれねすごい嬉しかったんですよね、私は、
はい
は
い、うん、あのね多分ね文章力というのとこうなんて言うんですかね、報告書みたいな書き方は、
うんうんうんうん、好き好き、
こうものすごくこう肩にはまってるじゃないですか。
そうそうそう、う
ん、それの綺麗さはすごくできるんだと思う。
できると思う、私も思う。
で、
う
ん、自由自在なものを書けと言われると、うん、なかなかできない性格やけども、
そうです、ね、
報告書としてはなかなか分かりやすく読みやすいものが作れるという意味のデザインでは合格なんでしょうね。
そうやね、まあ、50点ってとこなんかな、うん、そしたら。
いや、まあまあそこは難しいところで社内用と社外用でね同じことを確認しても、
はい、
強調する部分と、
うん、
なんていうんですか、頭に持ってくる部分が違ったりするわけじゃないですか。
そうですね、
うん、そこですよね。だから実際ね、やれと言われればできるかもしれないと思うんですよね。
はい、
うん、
でも本当にね、あのいわゆる白紙を渡されて、はい、自由に書きなさいっていうのは大嫌いなんですね。
はいはい。
で、小学校の、あの本の付録とかを、
はい、
この通りに作りなさいとかいうの大好きなんですよ。あ、
なるほどね。
わかる、
はいはいはい、
そういう感じ。
あ、うん、絵で言うと模写しろと
するのが好き。
言われたらできるけども、
そうそうそう、自転車を見ながらもう車輪の細かいとこまで書くとか
は好き。あ、なるほど、
うん、
はいはいはい。
でも自分で考えるのは苦手。
自分で何でもいいから書いてみなさい
と大嫌い
言われると まあ乗り物を書きなさい言われた時に、うん、電車を書いていいのか三輪車書いていいのか、そ
うそうそう、どう書いていいのか、
どっから書いていいのかとか、あ、わからないことね、
うんうん、だからやっぱそこら辺はもうほんまにセンスの問題だったりとかね、デザイン力だったりとか ね、
あれね、
っていうのがあるんかな。
一番思うのがね、うん、大きな画用紙とか大きな壁にね、はい、
うんうんうん、
もう筆だけで書いていく人いるじゃない。
ありますね、あの畳一面とかいう床で書かはる人とかね。
あれね、どっからバランス取ってるんだろうと思うんですよね。
だってもう書いた終わりやん、あんなんて、はい、ボーンって一本置いた時点で終わりやんか、
そうそう、
間違えたとか思っても無理やん、
うん、
でもそれでもシャシャシャっとこう書いていかはるっていうのは、
あれはすごいね、
頭の中にもう図が出来上がってんやろね、いやすごいですよね、
まあ、確かにそういう凄さもあるけどね、感性なのかなというところですね。
さあそれでは最後のメッセージ、その向井さんからもいただいてます、
はい、
デザインの勉強はいろいろと学びました。
お、なるほど。
チラシやポップ、はがき、ウェブ、写真といろいろありましたね、
うん、
素材選びからレイアウト、色彩などを考えて文章をはめ込んでいく時の難しさ、
あ、はいはい、
靴や服などの立体のデザインは結構難しいですよね。
立体になればね、
考えたこともないわ、空間を作る時は音楽も一つのデザインに入りますよね、
うんうん、
これは目で見えるものではなく耳で感じるものや感覚で感じるものなどさらに難しいです。何より難しいのはこれが正解というのがないことかな。
ほんまその通りですね。
あ、せやね、
立体のデザインよくね建築家さんでも言うんですけど、はい、あのヨーロッパの立体のあのデザインというのはすごいらしいですね。
どっから見ても綺麗とかね、
うん、
言うたらもうぐるっと回っても全部が綺麗っていうのとかやっぱすごいよね。
そういうのもあるし、まあ、その音ですか、
うん、
お店とかになると空間を作っていくと、
あ、そうか、
その音楽という音というのまでその空間の一つのデザインなんですね。
お店のそのイメージに合った音楽だったり雰囲気だったり、
うん、そうそう、
料理だったり、その全部やるっていうようなことも、
全てがデザインですよね。コーディネートというんですかね。
難しいね、もう。
本当そうなると、どれが正解かっていうのもないですし。
確かに。
もうね、実際ね、お店の雰囲気とかものすごいいい感じで作られてんのに、
うん、
スタッフが悪かったりね。
それはもうでもね、変えるしかないんちゃ
う、うん、というかもう本当にね、それまで一つのデザインだと思うんです。
あ、でも確かにそういうとこありますよね、
はい、
うん、
だから多分オーナーさんは勉強されて、
うん、
しっかりされてたとしても、アルバイトの人が
ちゃんとしてなか
ったら、ね、ちゃんとできてなかったら、
そうだよね、
意味がないよね、みたいな。
それで言ったら制服とかもね、
はい、
ありますよね、
あるよね、
そこに出てくる人たちもね、うん、うん、
まあそんなところですけどね。
デザイン難しいね。
難しいですね。
奥が深いということが今回のテーマでよくわかりました。
はい。
皆さんメッセージありがとうございました。ありがとうございます。さあそれではそろそろ来週のテーマを決めていきたいんですが、
はい、
センス、
うん、
美術、
うん、
研修、
はい、
褒める、
うん、
チラシ、
チラシ、
レイアウト、
うん、
服、音楽、
あ、
正解。
そうやね。正解じゃないからね。
うん、大事な。
ちょっと服ってね、
服、
それぞれのセンスがあるじゃないですか。
あ、またセンス？
いや、まあまあセンスというか、体型に合ったっていうのもあるし。
あ、あるあるある。うん、それはある。
服ってね、いろいろ、流行りしたりもあるけども、流行りが全てなのかっていう。
マットさんは服好きよね。
好きですね。
そうやね。
結構こだわるところもあるし、機能面も備えてこだわってますね。
うん、そうやね、うん。じゃあその辺の服に対するこだわりだとか、
はい、
私の思うこのかっこいい服みたいなのをね、ぜひメッセージお寄せいただきたいと思います。
はい。
さあ、ということで来週のテーマは服でいきたいと思います。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。
バイバイ。
ラストはブレンディーで電話してもいいかい。君の笑顔が
するよ。ずっと君を描いて。